本当の神様に出会うために何が必要か、また本当の悟り開くために何が必要か、まず出家っていうのが大事だよね。出家する、だから出家するっていう意味がどういうことかっていうね、本当の出家っていうのは思いの世界から抜け出て感謝の世界に入ることね。これが出家よね。だから思いの自分を生きてる間は出家じゃないのね。本当の感謝の自分でないとね。思いの心っていうのはいろんな種類があるよね。だから思いの心、業相念、東西の双璧、東西の両翼を綱に当たるのが虚栄心と執着心よ。その中でも虚栄心が一番取りにくい。虚栄心がなくなったら思いのない自分よね。マイナスの悪い思いはすぐ話せるよね。でも虚栄心だけが一番話しにくいね。いろんな虚栄心があるよね。立派になりたい、これ虚栄心よ。お金持ちはね、貧乏人をバカにするわね。お金持ちが偉いと思ってるよ。大きい虚栄心よね。いいとこ生まれたら偉いと思ってるでしょ。これも大きい虚栄心よね。人より立派になったら偉いと思うよね。大きい虚栄心よね。総理大臣でもなって偉いと思ってるよね。大きい虚栄心に負けてるよね。また自分が何か発明発見でしてね、ノーベル賞でもらったら偉いと思うじゃない。これも大きい虚栄心よね。自分がしてるっていうのはみんな虚栄心よね。 100% 神様にしてもらってるのよね、全部ね。それを自分がしてるなんて言ったらみんな虚栄心なのね。でもそれ気づかないよね。虚栄心が正しいと思い込んでしまうと消せない。一番の問題っていうのはそこなんよね。人によく思われたいって、これは大きい虚栄心よね。だからいろんなことしててね、言い訳するのもものすごい虚栄心よね、これね。だからその虚栄心っていう思いをどれだけ消せるかよね。贅沢したいなんて大きい虚栄心でしょ。女の人だったら美しく見せようなんて大きい虚栄心よね。本当反対よね。美しく着飾っただけで執着のもいっぱい来るのにね、もういっぱいかぶらんのよね。ますます思いがいっぱいかぶさって大きい虚栄心になっていくじゃないね。だから虚栄心さえ取れたら全ての思い消えるよね。だから普段の生活の中でいかに虚栄心を消していけるかよね。虚栄心の奴隷になったらダメね。だから思いの心を生きてるっていうのは思い通りしたいというのは大きい虚栄心になるよね。どんなことでもね。だから女の人でも丸坊主にするとかなり虚栄心消えるね。これそうなんよ。本当恥ずかしいよね。そうでしょ。人にどう思われるかって思って恥ずかしいよね。でも人がどう思うは関係ないってなったらね、もう相手にしてないよね。人の評価なんか相手にしてない自分は虚栄心から抜けていけるね。だから人と同じようにせんと恥ずかしいっていうのは虚栄心になってるよね。執着心の方がまた取れやすいよね。苦労したら、何もなかったら、それに慣れてきたらね、執着心が消えていくよね。でも虚栄心はなかなかね、癖もんよね。 いろんな姿形変えて巧妙に出てきて、その奴隷にしていこうとするから、やっぱりそれが一番怖いのよね。だから虚栄心が残ってるとね、思いの世界から抜けられない。そうすると出家じゃないのよね。本当の出家しないと悟りへの道を一歩も歩めないね。思いに引きずられるとね、本当の正しい生き方取れないよね。だから本当の神様に出会いたかったら、本当悟り開きたかったら、まず思いの世界を抜ける。でも思いの心では思い消せないから、感謝の自分に戻るというね、これは大事ね。だから感謝の自分はどうしたら出てくるかでしょ。まず神様を思い称えないとね、神様に涙を合わせて思いを消してもらわないと感謝の自分が出てこれない。だから神様に涙を合わす方法、これ神様を思い称えないとダメ。感謝の前祈りの祈り言葉全部ね、神様を褒め称える言葉なのね。新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限無限にいっぱいってね、これを唱えるのは、ね、褒め称えているのよね、神様はね。無限の無限の輝きが無限無限にいっぱいですってね、神様は褒めてるのね。無限の無限のプラスが無限無限にいっぱいって、これも神様を褒め称えているのよね。最高の褒め言葉を駆使してる。そうすると自然にありがたい気持ちになれるの。だんだんとね、湧き上がるようになってくると本当の感謝ができるの。感謝ができると今度は自然に恩返しの心が湧き出るのよね。それで神様が願っていること、神様が必要としていることをさせていただきたいという恩返しの気持ちで絶対奉仕をさせてもらおうとするのよね。この絶対奉仕っていうのは、神様のためだけに生きないと絶対奉仕にならないの。自分のために、人のためにっていうんではもうこれ完全に絶対奉仕じゃなくなってしまうね。絶対奉仕は神様のためだけに生きた時が絶対奉仕。絶対という言葉をつけるのはそういう意味ね。神様のためだけに生きるようになった時からが絶対奉仕。だから絞り込みがいるの、ね、人のために自分のためにっていうのはまだ思いの世界を相手してる。まことの神様、本当の神様へ心を向けるっていうのは本当の神様だけに心を向けないとダメだよね。だから思いの世界を相手にしない、本当の神様だけを相手にしてこそ神様と同化できる、一体ができる。神様の助けを本当に大きく受けられる。波が合わないと受け取れないよね。本当の神様助けをね、神様に波合わさないと、波が合わないと受け取れないの、全然ね。それ違ってたら何にも受け取れないよね。神様の方は高い波や低い波に合わせてね、助けに降りてくれるけど、それはまだ低い波の助けよね。本当の神様の助けじゃないよね。だから自分の方から波を合わせていかないと、神様の高い本当の助けは受け取ってないよね。そういう意味で自分の方から波を合わせていかないとだめね。神様に波を合わす唯一の方法よね。最高に褒めたたえて感謝して喜び勇んで恩返しの絶対方針に行けるっていうね、これが悟りへの道なの。本当の神様と出会うための道、唯一の道よね。だから出家って形の出家じゃないのよね。心ね。だからお坊さんになったって出家じゃないよ。尼さんになってもダメね。修道院に入ってもダメよね。神社の管理者になってもあかんよ。 そんなん形では出家と言わないね。逆かもしれないよ。いろんな宗教組織に入って上の方の地位に着くと清い心の塊になるよね。自分が偉いんだって錯覚したら出家どころじゃないよね。清い心の塊になってしまうね。正反対になるね。だからローマ法王になったからってね、偉いと思ったらもう清い心の塊よね。全然謙虚さがなくなってしまうよね。出家がないと悟りの道一歩も歩めないよ。思いの心が神様の世界に住めるんじゃないのよね。思いの心は絶対神様の中に入れない。だから本当の感謝の自分よね。この自分が神様の世界に住める自分になるんだよね。だから思いの心と感謝の心は正反対の心よね。全てね、全く正反対。だからどうしたら出家できるかってみんなね、いろいろ工夫に工夫を凝らしてるんじゃない。お寺に入って修行した方が出家しやすいと思ったところに入ろうとするよね。でも思いっていうのはやっぱり過去をつかむ心だから、過去を全部捨てないとダメだよね。思いを捨てるっていうのは過去の全部捨てないと思いを捨てたことにならないよね。例えば親子関係もそうでしょ。先祖がいてるっていうんでも過去を掴んでるじゃない。先祖をつかみ親をつかみっていうのはこれ全部思いの心、ね、これ全部捨てるって言うと親も先祖も捨てるのよ。感謝の心っていうのは一瞬一瞬ね、神様から現れた本当の新しい輝いた自分だけを受け直すの。神様とだけ縁があるね。新しい縁、神様から全てを受け直して輝いた自分になるね。だから腐れ縁じゃないのよね。神様とだけつながってる縁なの。これ感謝の自分が掴む縁なの。厳しいでしょこれね。ね、親子関係捨てるって大変よ。でもこれをしないと神様とは出会えないよ。本当の絶対感謝の世界入れないよね。思いに引っ張られるのね。だから全部捨てるのは大変よ。断腸の思いで捨てないとダメよ。ね、もう命を全部捨て切らないとダメでしょ。やっぱりこのようにね、大事なものがあったらこれ守ろうとするじゃない、ね、それは思いの心で、それさえも捨てなダメなの。厳しいわね。それでないと神様とは出会えないよね。思いの世界には神様いないからね。感謝の世界だけでしょ。それも絶対感謝の世界に本当の神様いてるのよね。だからこの思いの表現の世界とね、本当の絶対感謝の世界違いって大きいよね。全く正反対。本当の神様っていうのは無限の無限の輝きが無限人間いっぱいね。だから闇はないのよ。本当の神様には闇がないの、ね、だから闇の世界は神様を受け入れなかったっていう世界よね。だから虚の世界、夢幻の世界よ。本当の世界は神様の光の世界よね。また神様 無限の無限のプラスが無限無限にいっぱいっていう姿をいつも撮っているよね。神様にはだからマイナスはないのね。ちょっとでもマイナスを掴んだら神様を受け入れてないよね。逆にマイナスがここにあるって主張することは神様を悪者にしてるよね。ここにマイナスがあるっていうのは神様を悪者にしてるのよ。神様がマイナスを持ってるっていうね。神様がマイナスを作ったということになるよね。だから神様にマイナスの言葉を突きつけてるんでしょ。マイナスの一言は毒やと同じだからね。神様に向かって毒や浮いてるのと同じよ。天に向かって神様に向かって毒やを浮いてるわけでしょ。でも全部自分に返ってくる。マイナスの言葉、毒やがね。自分の言葉が全部自分に返ってくるよね。マイナスの言葉一切がね。神様はそんな相手にしてくれないか、受け取ってくれない。神様の世界はプラスだけだからね。マイナスを受け取ってくれない、相手にしてくれない。だから自分の言葉が全部自分に返ってくる。それで自分が傷ついてしまうね。だから本当の褒め言葉をね、駆使するというところはいかなダメよね。いつも神様を褒めたたえないとね。人や自分を褒めたってあかんのよ、こんなのね。そんなつまらんわね。本当の神様を最高に褒め続けるの、これはまず一番大事よね。そうすると本当の感謝が湧き上がってくるわね。でまたそれが神様と波が合ってきたら神様が降り立ってくるね。神様が何かさせてくださってるというのはまだ途中ね。神様が全てしてくださってるというところまで行ったらいいのね。そうすると本当の絶対奉仕が自然にできる自分になっているね。だから絶対感謝の世界が全ての個別のアマテラスを見た神様が絶対奉仕に生きているのよね。自分の全てを捧げ尽くして全体のために必要なことを全能力を持って完璧に果たしているんですね。全ての神様がそうしてくれるから本当の極楽世界ね、最高の調和した世界になっているわけよね。だから本当の自由っていうのが、ね、絶対の世界しかないのね。これはもうみんなが絶対奉仕に生きるから最高の自由をみんなから与えてもらうのね。だから思いの世界の自由なんて違うね。思いの世界の自由は自分勝手な自由だから、誰一人自分を守ってくれないからその自由全部奪われてしまう。わがままな自由なんてね、自由はないのどこにもね。自分が絶対奉仕に生きるからみんなも絶対奉仕に生きて自分の自由を最高に守り抜いてくれる。それが本当の自由やね。だから本当の自由は絶対奉仕と一つになっている。だから自分が何を選ぶかによって決まるのね。どういう生き方をしたいか、どういう世界に住みたいか。最初は思いの世界だから番組を上へ上げたいと思うよね。より高い番組に変えていきたい、より高い番組に住みたいっていうこのぐらいよね。でも無限の無限チャンネル番組っていうのはあくまでもアマテラスの神様が表現として与えてくれた世界だから、虚の世界、本当の世界じゃないよ。本当の世界はアマテラス大神様そのものの世界だから、 ここは絶対鑑賞って書いて、本物ね。でも今日の世界は表現だから、表現は移り変わる波の変化だけで実体がないの。高い番組なかったって大したことないの。今日の世界だから。だから本当の神様と出会える世界がいいよね。宇宙大の大きい自分に戻らないとダメよね。高い番組で住んでても小さい自分じゃダメよね。偽物よ、それはね、全部ね。本当の大きい自分が本物よね。無限大の自分っていうのが本物。その自分に戻っていかないと本当の心の安らぎってないのね。一瞬一瞬神様から最高の自分を与えてもらって、永遠無休に続く。一回与えてもらってそれが続くんでは、診断と同じよ。変化しないものを与えてもらってもね。なんぼ無限のものを与えてもらって喜んだって変化しない自分は死んだ自分よ。一瞬一瞬大きく変化し続けないとダメでしょ。より素晴らしく変化し続ける自分が永遠無休に与え続けてもらえないとね。これ本当の意味の永遠の自分よね。本当の神様から、絶対中心から与え続けてもらわないとダメよね。それを一瞬一瞬受け直して大きい自分になってないとね。これが絶対感謝の世界に詰める本当の自分よね。だから悟りを開くっていうのもね、本当の神様と出会うっていうのもね、無限大の自分にならないと、それを目指すのよね。思いさえ消してもらえたら、自然にね、湧き上がってくる神様が与えてもらう大きいものが自分になる。本当の感謝の心で神様が受け取るのが本当の自分よね。それも一瞬だけ受けてお返しして、また新しい大きいものを受け直すよね。これを繰り返してるわけね。だから常に新しい自分でないとね、過去を一瞬も掴んだら偽物になる。本当の一瞬一瞬が新しい自分であり続けるっていうのがね、本当の自分なのね。だから過去を掴めないね、本当はね。 一瞬もね。だから思いの世界から感傷の世界に抜けるために、新たに受け直す練習するのが一番いいっていうのはそこよね。新たに受ける練習をすると感謝の心に戻りやすい。これが自分のもんで掴むだけで、そのまま思いの奴隷に陥っていく。だからいつも新たに受け直す、新しい自分ね、また新しいプレゼントっていうふうに、全て新たに受け直すと感謝の自分に戻りやすい。だからお祈りっていうのは、神様と一つにつながったらお祈りよね。それまでは祈り言葉を唱えてお祈りになる練習をさせてもらってるだけよね。祈り言葉を唱えたからお祈りじゃないの。いくらありがとうございますってね、24時間唱え続けても、これはお祈りじゃないのよ。神様と波があって、神様が働いてくれた時、神様の働きがそのまま自分のとおり出てきた時がお祈りになる。だから祈り言葉だけ唱えててお祈りになりにくいのは、 まだ波が合ってない。大抵は最初は求める心で祈り言葉唱えてるはずなのね。だから波が合わないから祈り言葉は唱えてるけどもお祈りになってない。神様は恩返しの絶対奉仕でないと波が合わないのよ。だから恩返しの絶対奉仕になったら同じ祈り言葉を唱えてても神様と波があって祈りになる。だから座って祈り言葉を唱えるだけではお祈りになりにくいね。だから恩返し絶対奉仕がないとダメなのね。だから神様の本当の働きと一つになるという波が合わないとね、神様がしているようにしないとダメなのね。だから恩返しの絶対奉仕っていうのは神様の働きそのものよね。感謝の世界は恩返しだけの世界、絶対感謝の世界は絶対奉仕の世界よね。だから最初は恩返し一筋に生きる練習よね。次に絶対奉仕だけに生きる練習よね。それで神様に波があったら祈り言葉が祈りになる。その時に無限の力が湧き出る、湧き出るというよりね、奇跡を起こす力は一瞬一瞬の置き換えができるようになる。古いものを新しいものに置き換えたら一瞬の奇跡で全部変わるよね。だからマイナスがプラスに変わる、そんなもんじゃないのね。大きいプラスも新しい大きいプラス大きく変わるね。だから本当の一大奇跡が連続するっていうのそこよね。自分の自由意志で選ぶのよみんなね。言葉もそうよね。自分の自由意志で選んで言葉通りになっていくの。言葉通りになっているだけね。だから自分が選ばないとダメよね。どんな場合もね、言葉もそうだし、すべての生き方そうよね。自分が選んだ通りになるね。誰も選んでくれないよ。